私たちはヨハネによる福音書を学んでおりますけれども、先週から13章に入りました。新しい段落でありまして、イエス様が十字架を前にして弟子たちに最後の説教をなさると、それからさまざまな振る舞いをなさるというところに入りました。で、13章の一節にありますように、さて、杉越の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移る。ご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。弟子たちをこの上なく愛し抜かれた。極みまで愛し抜かれた。深く愛された。というところなんです。で、深く弟子たちを愛するということが、イエス様の振る舞いと説教となっているわけなのであります。そして2節でありますが、夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。もうイエスを裏切るという考えをユダは持っていたというのであります。で、3節、イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て、神のもとへ帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。神のもとへ帰るんだということをはっきりと意識なさって、それで、食事の席から立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻き、たらいに水を汲んで弟子たちの足を一人一人こう洗い始めたのであります。弟子たちの足を一人一人丁寧に洗って、で、布で拭くということをなさったのであります。で、シモン・ペテロが、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と、こういうふうにびっくりして聞きますと、私のしていることは今あなた方には分かる前が、後で分かるようになると。いや、そんなこと言っても私の足など決して洗わないでください、とペテロが断りますと、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるんだ、と。こういうふうにイエス様がおっしゃって、このイエス様がしもべの姿をとって、弟子たちの足を一人一人丁寧に洗っていくということ。これが、実は大変大切なことなんだと。それをしなければ、ペトロとは何の関わりもなくなるんだと、こういうことをイエス様はおっしゃったのであります。今日は、この続きなのでありますけれども、その先ほど読みました4節に、食事の席から立って上着を脱ぎと、こう書かれております。で、今日のところ、12節でありますが、このことが終わった後でありますが、さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て、再び席について言われた。上着を着てとこう書いてありまして、上着を脱いで、足を洗い、その後また上着を着たと、こう丁寧に書いてあるわけなんです。で、このことなんですけれども、単なる服の脱ぎ着のことではないと、こう言われております。これはどういう意味かと言いますと、ヨハネによる福音書の10章を見ますと、イエス様がご自分のことを羊飼いに例えていらっしゃいます。私は良い羊飼いであると。こうご自分を羊飼いに例えると。で、なぜ良い羊飼いなのかというと、私は羊のために命を捨てるんだと。狼がやってきたら、捨てて逃げるのではなくて、羊のために命を捨てる、そういう羊飼いなんだと。こうイエス様はおっしゃったわけなんです。そして、10章の18節でありますが、誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。自分で捨てるんだとおっしゃって、 私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。命を捨てる。この捨てるというのは、上着を脱ぐという言葉と同じなのであります。で、それを再び受ける。この受けるというのも、上着を着るという言葉、取るという言葉と同じでありまして、私は命を捨てることもできれば、取ることもできるんだ。で、イエス様が、いよいよご自分の時が来たと悟った時に、上着を捨てて、ね、もう一度弟子たちの足を洗って、自分が弟子たちに仕えるものになる。自分をしもべとして仕えるものになる。これは何かというと、究極的には私たちのために、ご自分の弟子たちのために命を捨てるということですから、十字架の上で。十字架の上で命を捨てる。それを弟子たちに徹底的に使える。自分を捨てて使える。卑しいものになって使えると。こうイエス様はここで、表されたわけなんです。ですから、ペテロの足を洗わないということは、このイエス様の使えるイエス様、ご自分を捨てるイエス様とペテロは何の関係もなくなるということになるわけなんです。イエス様の方からすれば、それで私があなたの足を洗わないのであれば、何の関わりもなくなるんだぞとイエス様はおっしゃったんです。ペテロにはこの時は分からなかったと思いますけれども、後々になってそういうことかということが分かったはずであります。で、このことが終わった後、再び、上着を着た。命を取ることもできると、こうおっしゃった上着を取ったのであります。着たのであります。ということは、この十二節で、ここからは十字架におかかりになる卑しい、しもべとしてのイエス様ということは一応終わりまして、復活なさって、まことのメシア救い主として弟子たちの前に立ったイエス様、弟子たちの前に現れたイエス様という、そういうことになるわけであります。で、十二節でありますけれども、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。あなた方が私を先生とか主と呼ぶのは正しい。その通りなんだ。その通りなんだ、あなた方と私の関係は。でもその主が、ね、先生が、足を洗った。自分を弟子たちのために捨てたのでありますが。で、14節。ところで、主であり、師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきりと、私がしたようにあなた方もするべきなんだと。それで模範を示したんだと、こうおっしゃったのであります。命を捨てる。弟子たちのために命を捨てて、弟子たちを救うと。罪と死から救うということ。これは弟子たちにはできませんよ。それはイエス様固有の働きであります。けれども、そのことはできないにしても、互いに足を洗い合うということ。これはあなた方が私に習ってすべきことなんだ。その模範を私は示したんだかなと、こうイエス様ははっきりとおっしゃったのであります。ですから、互いに足を洗い合う。自分を捨てて使えるということ。これは私たちのがイエス様に救われたものとしてなすべきことだということなのであります。 直接にイエス様が語っているのはイエス様の弟子であります。その中には裏切り者とイエス様ははっきりと意識しておりますユダもいるのであります。でもユダも区別なくイエス様が足を洗われたのであります。ことが起こす前であれば、ね、それはことはすぐにこの後ユダは起こすんですけども、でもまだここでは起こしていないわけであれば、やっぱりイエス様にとってはこよなく愛すべき対象であって足を洗うべき対象なんですよね。そういうイエス様に習いなさいと私たちにおっしゃるわけです。まあこれは本当に難しい教えだと思います。簡単に、ああそうですか、じゃあ私たちもやりましょうとはなかなか言えない。イエス様によって救われたんだと、ね、死から命に移されたんだ、新しい命に生きるものになったんだと、この新しい命というのはイエス・キリストが地上で生きておられたあの命であり、あの姿なんだから、それに私たちも習うようにとイエス様がおっしゃったんだからと、こう自分自身に言い聞かせないとなかなかできないことなんだと思います。本当に自分自身に言い聞かせないと互いに足を洗い合うということはできないのであります。でこの目の前にいる12人の弟子はイエス様が復活なさった後教会を作る、そのためにイエス様が特別に訓練をなさっていらっしゃいますから、この弟子たちはイエス様が教会の土台だということはもちろんそうなんですけれども、最も身近にいて教会をお作りになるときに一番働く人たちなのであります。それでその使徒たちに、特別に使徒とこう教会ではこの人たちを呼ぶんですけども、人たちには、しもべになるんですよ、使えるんですよ、互いに足を洗い合うんですよ、それに続く、それに、あなた方に、その姿に続くクリスチャンたちが習うんだからと、こうイエス様はお考えになっていたのであります。新約聖書のフィリピの信徒への手紙というのがあります。2章の3節、新約聖書の362ページでありますが、フィリピの信徒への手紙、ちょうど込み出しがですね、2章の1節にキリストを模範とせよという込み出しがついております。この込み出しは聖書本文ではありませんけれどもね、私たちが聖書を読むのを助けるために日本聖書協会がつけた見出しであります。で3節で、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことに心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。利己心や虚栄心からするのではなく、他の聖書を見ますと、この最後の晩餐の場面で、弟子たちが一体自分たちの中で誰が一番偉いだろうかって、こう言い始めたって書いてあるところもありますけれども、人間はいつでもどこでもイエス様がもう十字架におかかりになると、こうイエス様がお考えになって最後の晩餐をしている時であっても、弟子たちは誰が一番偉いだろうかってこうやって言い合うって言うんですよね。私たちも自分に当てはめたらこれよくわかるんじゃないかと思うんです。これがまあ私たちの姿なのでありますけれども、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、 へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。相手が自分よりも優れたものだと考えなさいよ。イエス様はしもべとなって主人に仕えるように足を洗ったのであります。互いに足を洗い合うということは自分より優れたものだとこう考えるということなんです。今日の話で言いますとね、で、明明自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。他人のことにっていうのは自分より優れたもの、大切なもの、尊いものが、これ自分との比較ではなくてやっぱり神様から見て自分より尊い方が目の前にいるんだ、いらっしゃるんだと思ってその方に仕えるということなんですよね。なかなかできませんね、簡単には。でもできないんだからいいんだっていうわけにはいかないわけであります。これがあなた方の模範だとイエス様がおっしゃいましたから、そのようにすることが実はイエス様の弟子たちの印なのであります。イエス様の弟子であることの印、それはいくつかあります。大変はっきりしているのはイエス様の弟子たちが、あの有名な洗礼者ヨハネは特別なお祈りがあるようです。私たちにもお祈りを教えてください、特別にイエス様の弟子だということにふさわしいお祈りを教えてくださいとこう弟子たちが頼むと、主のお祈りをイエス様がお教えになったとこうルカ福音書は書いてあります。主のお祈りを祈る、心から祈るというのはイエス様の弟子の印であります。で、私たちはのことをクリスチャンというようにもなりましたけども、これはキリストのものだという意味であります。で、互いに足を洗い合うということは、本当にイエス様の弟子だということの印なのであります。で、そういうふうに自分自身、私たち自身が考えること、で、そういうふうに世間の人たちが見ること、それがやっぱりイエス様の弟子の印なのであります。16節でありますけれども、はっきり言っておく、ここイエス様、ここに聖書書いてあります。はっきり言っておく、これは時々話しますけれども、アーメン、アーメンとこう書いてあるわけなんです。誠に誠にあなた方に言うと、こういうふうに訳している聖書もありますが、本当に大切なことをイエス様がおっしゃるときにアーメン、アーメンとおっしゃるわけなんです。はっきり言っておくと、こうこの新旧約聖書は訳しておりますが、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。しもべは主人に勝らない、しもべは主人以上にはならないんだと、なれないんだと。使わされたものは使わしたものに勝ることはないんだと。イエス様がしもべとなったんですから、足を洗うしもべになったのであれば、私たちはそれ以下だって言うんですよね。使わされたもの、これ使徒も十二使徒の使徒も使わされたものという意味であります。で、使徒に限らず教会はイエス様から世に使わされた者たちだということは、私たちは昔からよく教えられていることであります。クリスチャンはイエス・キリストによって救われて、救われた者として世に使わされている者たちであります。で、イエス様のことを証しするのが私たちであります。 イエス様が世でお働きになるように、私たちもイエス様の弟子としてこの世で働くのであります。務めを果たすのであります。それぞれ働き仕事があって、その働きに邁進していらっしゃいますけれども、やっぱりそれもイエス様から使わされて、ふさわしくこの世で働いている、務めを果たしているということだと私たちは教えられておりますけれども、いつでもどこでもですから、イエス様によって使わされたものなんだから、イエス様に勝ることはないんだと、この足を洗ったイエス様以下なんだから、そのように振る舞うのが救われた者の務めだと、こう聖書を教えているのであります。そうしなさいよ、アーメンアーメンとイエス様はおっしゃったのであります。18節以下でありますが、これ、ユダについて語っているところであります。で、先週も言いましたけれども、分かるのはユダだけです。弟子たちは、には他の弟子たちには全くこの意味は分からないんです。分かるのはユダだけ、あとあと、あ、イエス様がおっしゃったのはといって、こう分かることになるのでありますが、そういう大変不思議なところであります。難しいところでありますが、18節、私はあなた方皆についてこう言っているのではない、私はどのような人々を選び出したか分かっている。ここ、私が選び出したのが目の前にいる12人なんです。で、私が選び出した、その中にこのユダがいるわけなんです。で、イエス様はなぜユダを選んだかってこともよくご存知なんです。それで、どのような人を選び出したか分かっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。この改革庫の中にあるのは詩編の41編の1節、41編の10節を引いているのでありますけれども、旧約聖書の、私のパンを食べている者が、最後の晩餐ですからね、イエス様が主催してイエス様がパンを配っているわけで、このパンを食べている者が私に逆らった、私を裏切るということなのでありますが、この聖書の言葉は実現しなければならない、これは定められたことだというのであります。ですが、イエス様が選んだんですよ、ユダを。で、誰を選んだか私はよく知ってると、ね、ここでおっしゃっております。どういうことかというと、たびたびイエス様自身もおっしゃることで、私たちも聞くことではあるんですけれども、イエス様は十字架に自ら進んでいかれたのであります。先ほどの良き羊飼いのところでも言いましたけれども、イエス様は誰も私から命を奪い取ることはできない、私は自分で捨てるんだと、こうイエス様はおっしゃってるわけなんです。自分で捨てる、誰も私の命を奪うことは本当はできないんだ。で、イエス様はユダを用いて自分で捨てるのであります。殺されるのではなくて、自分で命を捨てるんだ、分かっていて弟子たちの足は洗っているわけなんです。なぜこれをイエス様がおっしゃったのかというと、19節、ことの起こる前に今言っておく、ことの起こる前に今言っておくんだ、分からなくても今言っておく、後々分かるはずだから言っておくというんです。で、ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。 ことが起こったときに、ここもまた二重の改革で、私はあるとこう特別に書いてありますね。ということをあなた方が信じるようになるためである。ヨハネ福音書に何度も私はある、私はあるということをあなた方は知るであろうと、こうイエス様はおっしゃるんですが、これは旧約聖書の出エジプト記で、モーセがイスラエルの民を救い出す時にですね、もうモーセはとっても自信がなくて嫌で嫌で仕方がないわけなんです。で、どうせ、ね、先祖の神が私はあなた方に使わせたんだと言ったとしても、先祖の神など知らないだろうと。で、一体先祖イスラエルに民にその神の名前は何なんだと、こう言われたら一体何と答えたらいいでしょうかって、こうモーセが神様に聞くところがあります。そこで神様は私はあってあるものだと、こうおっしゃったのであります。大変有名な出エジプト記の3章であります。旧約聖書の97ページでありますけれども、彼らに、イスラエルに、これは3章の13節でありますが、彼らに、イスラエルに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らは、その名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われた。私はあるというのは旧約聖書の神様の名前なのであります。で、私はあるといえば私は神だということなのであります。イエス様は全部ことが終わったら、実は私は初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。ヨハネ福音書の一番最初書き出し。あそこに表されている真理をあなた方は知ることになる。すなわち、このイエス様の行いと教えと十字架の出来事は、神ご自身がなさったことだ。私はとともに神様がいらっしゃるんだ。いや、それどころか私はあなた方を救う神そのものだということがわかると、後になったらね、とおっしゃったのであります。で、実際私たちはイエス様を前にしてどのように振る舞うかというと、称えるんですよ、イエス様を。あれ、イエス様を賛美するんです。イエス様を礼拝するんですよ。イエス様に祈るんです。これは私には皆さん決してしないことですよ。どんなに東京教会の牧師で毎週皆さんの前に立っててもね、聖書は祈るのは神だけだと、礼拝するのは神だけだと、称えるのは神だけだと、今旧約以来ずっと教えられております。で、私たちは、教会はことが起こった後に、実はイエス様は初めに言葉があったと表されている通り、神ご自身が現れたんだと、この救いは神ご自身がなさったことなんだということが分かったんですよね、教会は。それでイエス様をメシアとするだけではなくて、讃えるんです、祈るんです、礼拝を捧げているのであります。もう一つの大切な意味でありますけれども、私はあるという、ね、神様の名前の意味でありますが、出エジプト記の3章の12節、神様がこうおっしゃっております。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる。 このことこそ私があなたを使わす印である。私があなたモーセを使わす印とは何か。必ず私は必ずあなたと共にいる。私はある。あなたがそのいるところにいる。いつでも私はあるんだと神様おっしゃったんです。それでモーセは最初は嫌でしたけれども、この尊い務めに邁進したのであります。神が共にいてくださるんだから、あってあるもの、私と共にいらっしゃるんだ、イスラエルの民と共にいらっしゃるんだというわけです。どこに行ってもいらっしゃる。でイエス様はこのあるという方として何をなさったか、このあと何が起こるのかというと、十字架で死ぬのであります。すなわち私たちにとって最後最大の敵であります死、死のにおいてさえ私たちと共にいてくださる。いや、私たちを死の支配から解放するために自ら死んでご自分を捨てて私たちを救い出してくださる。それで私たちは死に臨んでも、いや、イエス・キリストがいらっしゃるじゃないか、イエス・キリストは私たちよりも先に死んで葬られて、裁きとしての死も全部完成なさった方じゃないか、もう私が死んでいくべきところに死の支配はない、罪に対する裁きはない、死んでもなお私と共にキリストはいてくださるんだから、とこういう確信を持っているのであります。それほどまでにイエス・キリストは私たちと共にあるお方であります。マタイ福音書のイエス・キリストの誕生の出来事を見ますと、イエス・キリストにインマヌエルと名前を付けなさいよと父親であるヨセフに御使いが告げますよね。その意味はというと、神は我らと共にいます、私たちと共にいるお方であります、どこまでも一緒にいてくださる方であります、死んでもなお私たちと共にいてくださるお方であります。ですから、私たちは本当にイエス様を信じてよかった、もうどこに行ってもイエス様は共にいてくださるんだから安心だ、死に臨んでもこのイエス様を信ずる信仰によって人を戦うんだ、で乗り越えるんだ、もう大丈夫だと私たちは安心をすることができるのであります。お祈りいたします。